はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。今日出演してもらうのは研究室のカン君と吉川君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
はい、僕はカン・ウニと申します。
はい、よろしくお願いします。
南研究室学部4年の吉川晃平です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は日付としては、今日いつでしたかね。4月の13日ということで、学校が始まったばっかりっていうかですね、授業が始まって間もないんですけども、新学期っていうことなんですが、新しくその研究室の人たちも入ってきてですね、今日が実は新年度のラジオ収録の第1弾ということで第1回目になるんですけども、今回はですねフランク・ロイド・ライトの落水槽を取り上げてですね収録していきたいと思いますね。でこれはね、1936年非常に有名な建築作品なので、1936年にフランク・ロイド・ライトが設計をした非常に有名な住宅作品で、皆さんもご存知の人も多いと思いますけども、フランク・ロイド・ライトっていうのは実際の波乱万丈の人生でいろんなことがあって、この前にほとんど仕事がなかったんですよね。で、帝国ホテルをですねそのしばらく前に作ってはいますけども、1920年代ですか。でもアメリカではほとんど仕事がなかった。で、60代後半になってこの住宅を作ってですね、で一躍またこの復活して有名になったんですよね。そういうある意味復帰第1号のような記念すべき作品の一つです。でアメリカのね、これ通常落水槽ですからフォーリングウォーターって言われているものなんですけども、アメリカのペンシルベニア州のですね、森の中に建つ住宅で、非常に大きな大邸宅なんですけども、なんといってもその一番の特徴っていうのはキャンティレバーですよね。キャンティレバー、片持ち針、コンクリートの塊がドーンと崖に張り出していて、でそれが柱なしで、飛び出ていると、キャンティレバー、それが非常に有名で、クリーム色っていうか岩とですね、それからコンクリートのクリーム色 のコンクリートの塊っていうものが噛み合っていて、本当に自然の中の岩の延長のようにして建築が作られているんですよね。内部空間においてもそういうふうな雰囲気っていうものは連続していて、床 のテクスチャー、素材であるとか、壁のデザインといったものですね、あたかもその石とか岩がそのまま内部に入り込んでいるような、そういうふうなイメージっていうものを具現化した、建築なんですね。で、このね、ライトの落水槽についてですね、ちょっと2人に話を聞いていきたいと思いますけども、じゃあ大学院のカン君から聞いてみようか。カン君どうですか、はい、このね落水槽、
はい、そうですね、まず大学入った、バカの時にデザイン表現 B の授業で、冬休みとしてこの落水槽の模型を作りました、その時に一番最初に、このなんか建物を見る時に一番、この壁から伸びるの大きな、テラスと屋根が、特徴的にだと思いますので、これからもなんかライトの作品を興味持っています。
なるほど、
はい、
やっぱりこれは本当に大きな塊がね、ものすごくフォトジェニックっていうかね、
はい、
写真で見てもこれが迫力がありますよね、
はい、
じゃあ吉川君どうですか。
そうですね、私も1年 その秋の段階でこの模型を作るっていう課題で作ったんですけど、その自分がその建築、有名建築を知るの第1号がこの落水槽だったんですけれども、もう正直もうパッと最初見た時は、なんだこれはという、もうとにかくまず滝ですか、滝の上にあって、でもうすごい梁がすごい出てて、で水平と垂直のほうがすごい強調されてる上に、その少し中にその岩があるんです、ちょっと中入ってる部分があるっていうので、すごい衝撃を受けた建物でした、
衝撃をね、
はい、
1年生の時にいきなり衝撃を受けてしまったわけだね、これ最初
に。すごいなって思いました
。そうだね。じゃあさ、 この建築住宅作品に関する、ね、印象はまあ皆さんが2人が言った通りだなと確かに思うんだけども、そのフランク・ロイド・ライトという建築家については皆さん知ってますか？建築家、
そうです、
うん、アーキテクトね、
はい、
うん、そのフランク・ロイド・ライトに関しては皆さんどう思います？じゃあ吉川君から聞いてみる。吉川どう？フランク・ロイド・ライト、
フランク・ロイド・ライトですか、
まあ、分かってる範囲でいいんだけど、
その
と言われても困るか。
なんかそのライトの、なんか考えっていうのはちょっとすみません、あんまりしっかりは知らないんですけど、その、まあ、人生がすごかったっていうのは、その調べて見て、ああなんか逆にその初めて知った建築家はこの人だったんで、その建築家っていうのはこういう人生を皆が送っていくのかなんてちらっとは思ったんですけれど、なんかすごい逆にこうまあ縛られない人生っていう感じでちょっとびっくりしたんですけど、あと日本画が好きだったかな。
そうだね、
っていう、
よく知ってるね。
なんか、ああちょっとそういうところには、あなんかこう親近感が湧くといいます
か。なるほど。
日本画が好きだったっていうのはちょっと、
そうですね。そういうところがね、ちょっと印象として残ったと、はい、いうことですね。わかりました。じゃあ韓国はどうですか、このフランク・ロイド・ライトっていう、ね、はい、建築家について。
そうですね。まあ、ライトがまあ日本のいろんな受けていったことがまあ知られていますんで、まあ一番最初多分このライトを落水層をまあ設計するときにこのテラスの外壁素材的にまあ日本の要素がもともと使いたいんですけど、一応このなんか住宅のまあオーナーさん、カウンフマさんからまあ頼めてまあやめてくださいという話があって、まあ結局まあそうですね、まあ諦めましたんで、もともとこの落水槽で日本の要素がもともと使いたいんですね、はい、
そうね、
はい、
まあね、あのこの落水槽ですら日本的な要素がなんかあると言われてれば、まあ、ないこともないというか、そういう雰囲気もね、あの感じられないこともちょっとないような気もしてくるけどね、
はい、
なんかこれサッシの色とかもすごく印象的だし、実はかなり荒々しい建築だよね、サッシを赤く塗ってさ、で壁もこれアプリコット色っていうふうに言ってるんだけども、本当にちょっと金色がちょっとね少し色落ちしたような形になってるし、で外壁はそれに岩が噛み合ってるしさ、まあ本当に強烈な建築だなっていうふうに思いますよね、
はい、
確かにそんな感じがしますよ。でもこれが本当にこう森の中にあるから、こんなに強烈な建築を作っていながら誰も普通は見れないっていうかさ、でも近代建築として有名になったからみんな知ってるんだけど、そうじゃなかったらこれは本当に山の中にさひっそりと立ってるさ、あの巨大な岩の塊のようにしか見えないかもしれないね、まあ確かにそんな感じでいいのかなっていう気がしますけど、まあフランク・ロイド・ライトっていうのはね、まあ通常はそのオーガニックアーキテクチャ、有機的建築っていうものを提唱したあの建築家として知られていて、本当にそのまあ自然の要素っていうこともそうだしね、いろんな建築のエレメントっていうものがあの有機的に連関し合うっていうふうなことを、まあ一つ目指しながらね、あの建築を作っていった人の一人なんですよね。でまあアメリカでは最も有名な建築家で、あの作品も多いです。初期の頃はあのルイス・サリバンっていうあの師匠の建築家の下で建築を作っていて、あの住宅作品を非常にたくさん作ってるんですよね。ただもちろんね、例えば美術館であるとか、それからその都市計画であるとか、まあ、いろんなことをやってます、いろんなことをね。で1936年っていうことは、まあ、あのコルビュジエはもちろんその頃もう活躍していましたけども、あのライトの方が少しまあ年上っていうこともこうあるので、あの、まあ、ライトは1910年代ぐらいからもう結構代表的な住宅作品を作ったりしてものすごく活躍してたんですよね、だけども本当にもう七面八臂のその、 あの活躍をした建築家ですので、もう本当にいろんな作品がたくさんあって、あの一人の人間がやったとは信じられないぐらいのすごい量の建築を作ったんですよね、波乱万丈の人生を送った人です。でこれね、今あの実はこのフランク・ロイド・ライトの落水槽に関してあのちょっといろいろ資料を調べていて、あのケネス・フランプトンがね、モダン・アーキテクチャーっていう本を書いてるんですよ。まあこれは日本語版も出てるんですけども、それが英語版とね、あの日本語版が今手元にこちらにこうあって、 ちょっとね、英語版の方をね、少し見ておきたいなと思うんですよね。そしたらね、これ今ラジオを聞いてる皆さんにはね、ちょっとこれ分かりにくいかもしれませんが、モダンアーキテクチャー、クリティカルヒストリー、ケネス・フランプトンが書いたっていうふうな本が、これ洋書とそれから日本語版がこうあるんですよね。そのですね、洋書版のこれ189ページのところなんですけども、そこをですね、フランク・ロイド・ライトの楽水槽について書いてるところがあるので、じゃちょっと君らに読んでもらうことにしようかな。いい？じゃあね、このね、上の6行目のね、ファイル・ジョンソン・ワックスっていうところから、まずカン君読んでください。
はい。Will Johnson Wax Richard Braid the scary metal piece of the work Falling water embodied the right idea of the piece of the living force into the nature Once again, reinforced the concrete of for the point of the departure Only this time, the cantilevering gesture was the extraving to the point of the body Incosted to the impraceableCome of the Mercer Room, sketch of the Johnson Works. Falling water project itself of, out of the natural rock in which it was achieved as a tree falling platform posted over a small waterfall.
はい。ちょっと一旦切りますかね。じゃあその続きを、吉川君読んでください。Designed
Designed in a sunny day.This dramatic structural
gesture
was right. Ultimate romantic statement、no longer restricted by the extended、their line of his.
プレイディースタイル。
あ、プレイディースタイル。The track,
the terraces.
あ、テラス。terraces of this house apparted as an
agglomeration.
agglomeration、of place, mami.
Miraculously
suspended in space, poised at bearing high above the tree of the then.densely densely wood body tied back into the escapement、by the reinforced concrete、upset beamsOf its terraces,、falling water defies、photographic record.
はい。まあ、ちょっとね、ちょっと一回このぐらい切っておきますか。ね、このぐらい切っておきますか。じゃあね、ちょっと僕がこれ読みますよ。ね、最初のところからね。
はい。
While Johnson works reinterpreted the sacramental place of work.Falling water embodied Wright's ideal of the place of living used into nature.、once again, reinforced concrete. Reinforced concrete っていうのは鉄筋コンクリートのことです。これは RC の意味ですね。はい、reinforced concrete afforded the point of departure.、これはね、reinforced concrete は afforded っていうのは何々の提供したっていう意味なんですよ。で、point of departure っていうのはその離れるポイント、離れるポイントを提供したっていうことなんですよね。Only this time,、the cantilevering gesture was extravagant to the point of folly. で、これは、cantilevering っていうのは cantilever っていうことですよ。ね、肩持ち針。肩持ち針の、まあ、体勢、姿勢、ジェスチャーは、extravagant っていうことは大げさだっていうことだよね。to the point of folly。まあ、馬鹿げた。folly っていうのはその、 あの東屋って意味もあるんですけども、馬鹿げたっていうふうな意味もあるので、まあ、非常にこう馬鹿げたほど、大きな大げさな、片持ち針のジェスチャーとしてあるということなんですよね。 In contrast to the implacable calm of mushroom structure of Johnson Works、 でこれはジョンソンワックス本社、ジョンソンワックス本社のことを言ってるんですよ。そのマッシュルームストラクチャーっていうのはそのマッシュルームコラムのことです、ね、あの左側にちょっと地図が、あの写真があると思うんですけども、それのことを言ってるんですよね。でこれとは全く逆のものと、 in contrast to だから、それとは逆のものであると、全然雰囲気が違うよねこれね、うん、っていうことを言ってるんです。でその続きですけども、 Falling water projected itself out from the natural rock in which it was anchored as a free floating platform, platform poised over a small waterfall. で、Falling water っていうのは、あのこれはプロジェクトって言って、その投影するって言うんですね。自分自身を投影すると。何に投影するか。Out from the natural rock。つまりその自然の岩から。自然の岩から、in which it was anchored。Anchored っていうのは、引っ掛けられたとか、あの差し込まれたとか、吊り下げられたっていうふうな意味合いに近いんですよね。で、as a free、何々として、free floating platform。つまり、宙に浮かんでいるプラットフォーム、デッキとして、吊り下げられた、岩のようなものとして、ウォーリングウォーターは投影されていると。over a small waterfall。で、その小さな、滝ですよね、ウォーターフォールだから。滝を越えて。Designed in a single day,this dramatic structure of gesture was Wright's ultimate romantic statement.で、まあ、これは1日で、1日でそのデザインされたっていうふうな言い方をされてるんですけども、このドラマチックな劇的な、構造的なジェスチャー、構造的な身振りっていうのは、ライトのアルティメイトっていうのは究極のというか極端なって意味ですね。あ、極端なロマンチックな、言明であると。つまりステートメントっていうのは自分の身振りとか言い分っていうことなんだね。No longer restricted by the extended earth line of his prairie style,the terraces of this house appeared as an agglomeration, of planes miraculously suspended in space, poised at varying heights above the trees of a densely wood valley. で、ここで出てきている restrict っていうのはこれ制限しないと、もはや何も制限しないと。by the extended earth line.要するにその地平線ですよね。つまりプレーリースタイル、これ大文字で書いてますけども、プレーリースタイルっていうのは草原様式って訳されるんですけども、プレーリースタイルの、まあ、地平線、拡張された地平線によってもはやその制限されないような形で、 The terraces of this house、 この住宅のテラスっていうものは appeared、 現れる、何々として as an agglomeration of plains、 様々な、プレーンの、つまりそのプレートの集合として、これアグロミレーションというのは集合という意味なんですよ。で、ミラキュラスリー、まあ、その要するにミラクルに、吊り下げられた、宙に吊り下げられた、驚くべき形で宙に吊り下げられた、プレーンの集積として、現れているということですね。Poised at varying heights above the trees of densely wood valley。要するにその、木のような木で作られた、谷、深い谷の、ごめんなさい。木材の、谷、深い谷の、木として、木の上にかかるものとしてっていうことですね。Tied back into the escarpment by the reinforced concrete upstand beams of、its terraces, falling water defies a photographic record. っていうような感じで、まあ、延々と続くわけですよ、うん。ちょっと難しいね、これね。次回からもうちょっと短くしておいた方がいいかな、これ、ね、これ結構なかなか難しいよね。
さすがです。
いやいや、もうちょっと短くしてワンパラグラフからにした方がいいかもしれない、次回からね、うん。でね、これちょっとね難しいんですよ。まあなんとなくこういうふうなイメージで、あの書かれていて、でこれ書かれているのは要するに、まあイメージとしてはなんとなくこう岩から吊り下げられたね、宙に浮かぶコンクリートの塊ってイメージだよ、はい。それがキャンチレバーによってあのデザインされていると、ね、そういうようなイメージです。まあね、あのライトの作品というのは他にもね、いろいろとこう学ぶべきところがたくさんあるし、まあ、さっきこの中で出てきた例えばそのジョンソンワックス社とかね、それからこの本に今たまたまあるんですけども、ブロードエイカーシティっていうのも有名で、これは ブロードエーカーっていうのは要するにね、あのエーカーってその1エーカーとか広さの単位なんですよ。で広いエーカーって意味なんですけども、とにかく広々とした空間をあのユートピアとして作るっていうね、そういうこう都市計画、都市計画のイメージを出してます。だからその本当に、まあ、あの小規模な住宅からその公共建築を含めてね、商業建築、公共建築、それが都市計画までね、いろんなことをやってるので、あのライトの作品を見てみるっていうのも結構ねいいと思いますよ、うん、で余談ですけどね、フランク・ロイド・ライトっていうのは実はねスケッチはあんまりうまくなかったって言われてるんですよ。だから上下で描いたんですよ。なんでかっていうと、自分の師匠のルイス・サリバンがあまりにも絵がうまかったから、やっぱこの人にはかなわないと思って、それで自分は上下で描こうっていうことで、だから上下を使ったパースっていうのがあのライトはすごく得意で多いんですよね。じゃあね、まあ、ちょっと話が長くなりましたけども、今回の収録はこのぐらいにしておきたいと思いますね。どうもありがとうございました。